修学奨励費の書類についてご説明いたします。まず配布書類の確認を行います。本校舎訪問教育の方は封筒の表面、文教室の方はピンクの用紙をご覧ください。そこにあります通り、ホチキス止めの配布資料が計9枚と、6月9日金曜日締め切りの提出物及び7月20日水曜日締め切りの提出物が配布されているかと思います。ご確認いただき、不足しているものがありましたら事務室までご連絡ください。さて、ホチキス止めの資料1枚目をご覧ください。こちらが修学奨励費のあらましとなっております。初めての方もいらっしゃいますので、少し長くなりますが、ポイントを絞ってご説明します。修学奨励費とは、特別支援学校に在学している児童生徒の保護者の方の経済的な負担を軽減し、修学を奨励するためにその負担能力の程度に応じて修学に必要な諸経費を支給することを目的としています。主に支給されるものは給食費、交通費、学用品や通学用品費等があり、その他にも修学旅行代なども対象になります。学用品等については、領収書等を添付して提出していただく必要がありますので、後ほど詳しく説明します。あらましの2をご覧ください。支給は世帯の状況及び世帯の収入状況に基づき、1、2、3段階に区分し、その区分に応じて支給されます。1段階の方には、限度額の範囲内で補助の対象となる各経費の全額が支給され、2段階の方には各経費の半額、3段階の方は学用品購入費等は支給されません。ただし、小中学部の方は交通費のみ、高等部の方は交通費と教科用図書購入費とICT 機器購入費のみ2段階、3段階ともに全額支給されます。なお、すべての受給を辞退することも可能です。それでは早速、提出書類について記入例をもとに説明します。まず、令和5年度特別支援教育修学奨励費にかかる収入額・需要額調書をご覧ください。この書類だけは必ず全員ご提出していただかなければなりませんので、ご注意ください。記入していただく欄は不等枠内です。上の欄には現在の学年、下の欄には昨年の12月31日現在の学年を記入してください。この下の欄には昨年の12月31日現在で同一生計のご家族全員を記入してください。同一生計であれば、単身赴任の方や進学等のために別居している方も記入してください。ご兄弟姉妹で他の特別支援学校や特別支援学級に在学されている方は在学証明書を添付してください。合わせまして、ここに記入していただいたご家族全員の住民票を提出していただく必要があります。例えば、昨年までは同居していたが、就職等で現在は一緒に住んでおらず、生計も別の方がいらっしゃる場合は、ここに記入されなくても結構です。ただし、住民票の除票が必要になりますので、よろしくお願いします。また、生活保護世帯の方は、下の欄に福祉事務所の 証明をいただくか、世帯全員分の保護証明書を添付してください。なお、辞退される方は、さらに下の欄に記名をお願いします。次に、委任状をご覧ください。こちらは、今年度より新たに提出していただく書類です。先日、文書によりお知らせしておりますが、今年度より学校給食費の高会計化に伴い、学校が徴収し管理していた給食費を県の会計に入れ、県で管理していくという方法になります。無償化ではありませんので、給食費の納付は必要ですが、就学奨励費対象者については、昨年度まで直接保護者の口座に振り込まれていた就学奨励費、給食費分を学校が代理で受領し、保護者に代わって学校が給食費を就学奨励費の認定区分に応じてお支払いすることになります。そのため、委任状の提出をしていただく必要があります。なお、1段階については、保護者からの納付をしていただく必要はありませんが、今後、2段階、3段階に認定された方については、すでに登録済みの学校徴収金と同じ口座から振り替えとなります。次に、交通費所要額調書をご覧ください。こちらも記入していただくのは不当枠内です。ここには主な通学の手段を記入してください。自家用車を利用する方は、交通機関等の欄に自家用車と記入し、自家用車利用距離の欄に最も経済的で通常使用する経路、いわゆる最短経路を計測の上記入してください。インターネット等のルート検索を参考に計測をされることをお勧めします。次に、口座振込申出書をご覧ください。ここにはお子様の名義ではなく、保護者の方名義の口座を記入してください。口座名義人と下の保護者名が同一人物になるように記入をお願いします。先ほどの収入額・需要額調書で一部自体に丸をされた方は、交通費または教科書代の支給がありますので、この書類も合わせてご提出ください。なお、この申し出書は在校生で現在登録されている口座からの変更がない場合、提出の必要はありません。次に、学用品、通学用品、購入費所要額調書をご覧ください。対象となる学用品等の例を載せています。ポイントとしまして、学校や授業でお子様が使用するもの、学校または担任から用意するよう話があったものなどが対象となります。この調書は、費用を負担したことを証明するレシートや領収書等と合わせて学期ごとに提出していただきます。提出時期は原則購入された学期とし、3学期にまとめて提出されることはご遠慮ください。なお、第1回目の提出締め切りは1学期終業式の7月20日です。第2回目以降は改めてお知らせしますので、それまでレシート等の保管をよろしくお願いします。次に、新入学用品、通学用品、所要額調書をご覧ください。対象者は、小中学部、高等部の新1年生のみです。入学するにあたって購入されたカバン、通学服、学用品等のレシート、領収書等を添付して提出してください。新1年生の方は、先ほど説明した学用品とこの新入学用品の 両方を申請することが可能です。こちらも提出締め切りは7月20日です。2学期、3学期は受け付けておりませんのでご注意ください。なお、生活保護世帯の場合、入学準備金または支援金といった名称で保護費を受給されている方は、この新入学用品費と重複しての受給はできませんので、ご注意ください。ここで、学用品、通学用品、および新入学用品購入費に共通した補足をいたします。記入で、使用収の費用を負担したことを証明するレシート、領収書等のポイントをご覧ください。学用品購入費等の支給を受けるには、費用を負担したことを証明するレシート等の提出が必要です。支給対象かどうかを判断する根拠となり、とても重要なためご説明します。一番重要なのは、在学するお子様が学校で使用するものが対象ということです。就学奨励費は、就学のために必要な経費を国や県の税金により支給されており、兄弟などご家族が使用されるものは対象ではありません。不正があった場合は返金していただくことになりますので、ご注意ください。その他大事なポイントをまとめていますので、必ずご一読いただき、これらを満たすレシート等をご提出ください。提出いただいたレシート等で支給対象の判断に困る場合は、現物確認をさせていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。では、提出書類の説明に戻ります。就学奨励費の申請には、今日お配りしている書類のほかに、世帯全員の住民票と所得証明書を添付していただく必要があります。所得証明書は6月1日以降に発行される令和5年度分をご提出ください。世帯全員分の所得証明が必要ですので、収入がない方も証明書の提出をお願いします。ただし、今年度より収入のない義務教育終了前のお子さん等については必要ありません。熊本市にお住まいの場合は、資料集の交付申請書を参考に窓口に申請していただき、個人用の所得証明書を提出してください。また、熊本市以外にお住まいの方は、令和5年度分所得証明書の発行依頼及び令和5年度分、令和4年分所得等について証明願いを市町村役場の窓口に持参し、証明をお受けください。社会保険料等の控除額が記載されているものであれば、役場が発行する様式で構いません。6月に所得証明書が発行できない自治体もありますので、該当する方がいらっしゃればお手数ですが、事務室までご連絡ください。生活保護世帯の方は、収入額・需要額調書に福祉事務所の証明があれば、住民票と所得証明書の添付は不要です。住民票については、同一生計世帯全員分をご提出ください。最後になりますが、申請に関する書類の提出期限は、6月9日金曜日です。すべての書類が揃いましたら、事務室または担任までご提出ください。本校に在籍するお子様全員分の書類を揃えて、県に提出しますので、期日までにご提出くださいますようご協力をお願いします。ご不明な点がありましたら、事務室までご遠慮なくお尋ねください。以上で、就学奨励費について説明を終わります。